は大塚です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は人見建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは京都原水爆被災者懇談会の事務局長で京都被爆2世3世の会世話人代表の平信行さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都被爆2世3世の会というのはどういう会なのかちょっと教えていただけますか。
はい、2012年に立ち上げたんですけど、親が広島長崎で被爆をしている人たちの子どもたちですね、あるいはお孫さんたちで、はい、親が被爆をしている関係で健康に障害問題があったり、あるいは不安に思っている人たち、そういう人たちが、まず何とかしようということで、会を作ってですね、今取り組みを始めているところなんですけど、
はい、もう被爆者の方もだいぶお年になられて、なかなか活動するのにも大変だということですかね。
そうですね、ですから多くは被爆者の皆さんと一緒に活動しながら、はい、被爆者の皆さんの運動も支えたり、核兵器をなくすとか原発を廃止を目指すとか、結構幅広い活動をしております。
あ、そうですか、はい、今度ゼスト御池で京都の原爆展をされるということをお聞きしたんですが、はい、どのようなものなのか教えていただけますか。
はい、5月の17金曜日から19日までの3日間なんですけど、はい、市役所前の御池地下のゼストで、被爆者と話す京都原爆展というタイトルで、企画を用意をしています。今準備中なんですけど、
はい、
一昨年の2017年に国連で核兵器禁止条約というのが採択されましてね、
はい、
今世界の国々で、署名ですとか批准が進められていて、この条約が発効することを目指しているんですけど、私たちも多くの人たちにこのことを知らせて、運動を盛り上げて、50カ国以上が批准して初めて条約はスタートできるわけですけど、
はい、
一日も早く、条約が国際法としてスタートできるような状況を作っていきたいということで、そのためにも多くの人たちに核兵器のもたらす実相といいますかね、参加を、目で見て、あるいは耳で聞いて直接こう、知ったり感じられてられたりするような、そういう場を提供していきたいというようなことで、今回こういう企画を今進めているところです。
はいはい、原爆の写真を展示されるということですが、はい、他にも何か取り組みされるんですかね、この原爆展について、
はい、日本被団協というところが被爆者団体なんですけど、はい、制作してます原爆写真展っていうのがまずあるんですけど、はい、これは被爆の実相を本当によく分かるようなものとして作られていて、ここをまず見ていただきたいんですけど、それと合わせて広島市にですね、広島市立元町高校という高校がありまして、そこの中に絵を勉強するコースがあるんですが、そこの生徒さんたちが毎年広島で被爆をされた人たちと1対1で被爆の体験をお話を聞きながら、それを絵に表す、描き表すという取り組みをずっともう長年続けられてるんですね。でなかなかこう現場を私たちが展示するっていうのは難しいんですけど、その絵がデータ化されたものをコピーさせていただいて、それも合わせて今回展示をしようということになっています。
はい、
あとは被爆者の皆さんと直接お話ができるコーナーを作ったり、からアニメーションで鶴に乗ってというものがあるんですが、そういうものの上映ですとか、いろいろ写真を見ていただくだけでなくて直接お話ができたり、語り合えるような、そういう企画も作っていく、やっていきたいと思っています。
その高校生の描いた絵というのは被爆の様子を被爆者の方から聞いてそれを絵にしたということですかね。
そうですね、
若いね、被爆の実態を知らない若い人たちがそういうことで被爆の話を聞いてそれを表すということはすごくいいことだなと思うんですけれども、高校生たちはどう思って書いたんですかね。
うん、 まあ、本当はその実際絵を描いた高校生の方にどなたか来ていただいてお話を聞くとかそういうこともあればいいんですけど、まあ、そこまで行くかどうかはちょっとね難しいとは思っていますけど、この絵はほぼ1年間かけて一人の高校生が一人の被爆者の方から被爆体験を聞いて、いろいろこう試行錯誤をね繰り返した上で完成させていただいてるってことですごくこう力作なんですよね。で訴えるものも非常に強いものがあると思っています。
はい、ぜひ見させていただきたいと思います。はい、また被爆者の方と直接話を聞くような機会ってなかなか難しいですし、この原爆展に行くとお話も聞くことができるんですかね。
それも予定をしています。
はい、実際の体験を聞いたら本当に原爆がどんな恐ろしいものだったかってことがね分かると思うんで、ぜひたくさんの方に来ていただけたらいいなと思います。はい、もう一度その京都原爆展の日時とか場所とかをお話しいただけますか。
はい、日時が5月17日金曜日から19日の日曜日まで、17日の金曜日は午後から開会なんですけど、19日は夕方までやっています。で会場は御池地下街ゼストの中の寺町広場ですね。
はい、
市役所の向かい側の地下ですけど、
はいはい、ぜひねぜひとゼストに買い物とか食事とかに来られた方がね、見てもらったらたくさんの方に原爆のことを知っていただいて訴える力があるかと思いますし、お聞きの皆さんもぜひいらしていただけたらと思います。本当に核兵器っていうのは本当にひどい兵器だと思うんですけれども、なくすためにいろんな活動されてるんですが、今署名を集めておられるんですかね。
はい、被爆者の皆さんが訴えている核兵器廃絶国際署名ですね。
はい、
これは来年NPT 再検討会議という国連の会議があるんですけど、まあ、それに向けて世界で数億という、まあ、私は核兵器はない方がいいとなくすべきだと思う、まあ、皆さん思っておられると思うんですが、それを実際に形にしていただくための、まあ、ものなんですけど、世界でそういう規模で集めていまして、この京都でも京都府下で50万人の、はい、署名を集めようということで、今18万人ぐらいなんですけど、
そうですか。
ね、から京都の各自治体の市長さんですね、
はい、
西脇知事さんも門川京都市長さんも署名していただいてますし、
そうですか。
それ以外に10ほどの、市町村の村長さん市長さんも署名をいただいていて、まあ、核兵器はなくすべきだと思われる方の方が、当然だと思いますので、
はい、
そういう思いの方はぜひ署名をしていただきたいし、そういう場にもこの企画をですねしていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは京都原水爆被災者懇談会事務局長で京都被爆者2世3世の会世話人代表の平信之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。この番組は瞳建設をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。